この前ね、
うん、
知ったことやねんけど、
はい、
戦隊ものの元祖ゴレンジャーあるじゃないですか。
はいはい、
ゴレンジャーね、
うん、
俺初めて知ったんやけど、
うん、
あいつら頭に数字書いてあるやろ、
うん、
俺が知らんかって今まで
嘘マジで
1,2,3,4,5 って書いてあるやろ
そうやで、だからゴレンジャーなんですよ。
え、数字の5やからゴレンジャーってこと？
そう。5人のレンジャーでゴレンジャーですか。
なるほどな。初めて知ったわ。うん。ごっつシュールな奴らやな、とか思ってさ。
シュールですよ。で、位置は、羽付きの位置やから、ね。
はい、どうも、沢田信也です。
どっちです？
はい、どっち先生、お久しぶりでございます。
なんかやらないご無沙汰ですね。
そうですね。いろいろあります。空にも開口。音沙汰がぷっつりと切れてましたけども
。すいませんね。なんか、あれも暑い季節だったような気がしますけど。
何をしてはったんかな、この間。
うん。いやね、ちょっとね、もう一つの趣味の方のね、ちょっとラジコンの方でちょっとタミグラにね出てましてね、いろいろと。
お、タミグラというと、タミヤグランプリのことですね。
そう、タミヤグランプリ関西大会っていうのがね、この間フルーツフラワーパークでありました。
もうめっちゃローカルな話やけど
いやいや、まあボコボコとぶつけられながら。
で、結果はどないやったんや？
でもね、なかなか今回はね、ええとこ行きましたよ。僕が出た分で80人ぐらい中の20何位ぐらいまで行きましたよ。
結構ね、4分の1ぐらいの上位で。
そうですよ。なかなか、ええとこ行きましたけど、でも上は上がいますね。いや。
まあな。まあ、各言う私も、いとっち先生のおすすめでラジコン買うたわけですけども。
はいはい。どうですか、最近。
ね、前輪の部分のいろんな部品がどこかに飛んでいってしまって、
はい。
ボロボロになってる状態ですわ。
あら、かわいそうに。
しかも、どのパーツを買うたらいいのかがわからないんで、ほったらかしっていう。
ああ。じゃあ今度、修理大会しましょう。
まあまあまあ、ラジコンの話はさておき、今回のお話は、はい、真剣ジャーです。
真剣ジャーですね。
はい。まあね、真剣ジャー、まあ今、リアルタイムで、絶賛放送中なわけですけども、
ね。そうね。だいぶ佳境に入ってきましたけど。
あ、そうなんですか。
はいはい。
こんな番組を配信しててね、うん、今回のテーマが真剣じゃとか言った割にはね、
うん、
僕見てないんですよ、これ。
あら、見ましょうよ。
まあ、厳密に言うと、一時期少し見てたっていう話なんやけど、以前仮面ライダーディケイドがまだ放送してた時に、
はい。
コラボったじゃないですか。
あ、ありましたね。
あの時のちょっと前に一回ちょっと予習のために見とこうかなと思って見て、で、まあ、ディケイドが終わってからもしばらく見て、仮面ライダーダブルが始まったあたりに見るのやめてしまいました、
ね。あら、そうですか。なかなかまあ。
ちょっとね、そのなんていうんかな、面白さの、まあ、質的なところが肌に合わんかったというかね、そういうところがありまして。
そうですかね。うん。
だからそこら辺をね、ちょっと今回は、まあ、いとち先生に語ってもらおうじゃないかと。
わ、
はい、
かりました
。そして再び私が、真剣ジャーを見るように仕向けていただきたいなと。
わかりました。
感じで進めていきたいなと思います。
は
い、
では。
まあ、じゃあですね、まあ、かくいう私も、真剣ジャーの物語っていうのがですね、はいはい、あまりよくわかってなくて。まあ、これを聞いてる人たちの中には、まあ、真剣ジャーを見てるからこそ今回の配信をクリックして聞いてるっていうのもあるんやろうけれども、
はいはい。
まあ、中には真剣ジャーって一体何なのっていう人もいるかもしれないので、
はいはい、はい。
まあ、ちょっとあらすじをですね、簡潔に説明していただきたいなと。
わかりました。
ええ。
はい。この真剣ジャーっていうのはですね、はい、まあ、他の今までの戦隊と同じように、まあ、敵と戦うんですが、この敵が、この世とあの世の狭間の、サンズナカワっていうところに住んでいる妖怪、うん、下道種っていう妖怪なんですね。
とてもつもなく下道なわけですな。
そうそう、下道です。で、この下道種っていうのが、うん、昔からこう人間を襲ったり殺したり苦しめてきてたんですね。
うん。
うん。その下道種と代々昔から戦ってきてたのが、
うん、
真剣ジャー、
うん、
と言われる侍戦隊だったんですよ。
ほうほう。 どれもまあちょくちょく見てた時にまあ下道衆とちらほらちらほら戦ってたりもしてたけど、う
ん、はい、
目的は何なの？下道衆を倒すことなのかね。
そうですね、基本的に真剣者の目的は下道衆から人間を守る、
うん、
というのが大命題なわけですよ、
うん、
でもし滅ぼすっていうのであれば、
うん、
今までもしかしたら滅びてたかも滅ぼせたかもしれませんけども、
うん、
連綿とずっと戦ってきてるということは、
うん、
一旦は滅んでも復活したとかそういったことがあるんでしょうね、うん、
でそれはまだその物語の革新的なところは解明されてないわけ、
うん、そうですね、まだこれから、ね、
例えばその漫画でよくありがちな人間の負の心が集まると、
うんうん、
一つの悪が誕生するみたいな感じで下道衆が存在するとか、
本当ね、今までのを見てきた感じではそういった感じではなくて、なんかずっと昔から下道衆っていうのがいて、
うん、
なんかことあるごとに、
うん、
その人間を襲って一旦は封印するけども、何かその三途の川の、ま、水が余計になってくるとまた力がついて出てくると。
下道衆自体は滅ぼすことができない存在なの？
なんかね、滅ぼされてないみたいですね。なんか封印されたとかっていう言葉をよく使ってはったので、
うん、
完全に滅ぼせてはないみたいですね、やっぱり。
なるほど。
で、ちょっとさっきちらっと言いましたけど、その三途の川っていうのが、なんか人間の悲しいこととか涙とかがいっぱいになると溢れちゃう。
うん、
水がどんどん増えてきて、
うん、
下道衆が力をつけるみたいな。
やっぱり、ね、
ところがあるらしくて。
人のこの力が蓄えられると下道衆が活性化するんじゃないですか。
確かにね、そういう意味ではそうかもしれないですね。この真剣者なんですけれども、
うん、
ちょっと今までの戦隊にない特色っていうんですかね、
うん、
中に黒子の存在っていうのがありまして、
あるね、なんか戦闘の前には白黒のマコとかをこう
持ってきて着替えさせたりとか、
うん、
やっとるじゃないですか、あの黒子です。この黒子っていうのは文字からはあるけれども、
うん、
そんなに強くないっていう人たちがなるらしいっていうのはちょっと劇中で語られたんですけども、
うん、
今までの戦隊で、まあ、メインの、その、レッドとかの以外に、構成員がいたことってい
う
のもあるんですけれども、
うん、
なんかその辺の構成員の人たちが何をしてるかっていうのがあんまし描かれてなかった、記憶があるんですが、この真剣者については、そのね、黒子の活躍にスポットを当てる回とかがありまして、
うん、
まあ、いろんなことを彼らはしとるわけですよ。
ほう。
例えばさっきちょっと言ったような真剣者のまあ変身のお手伝いっていうんですかね、
うん、
敵が暴れてるところに出てきて待てっていうところでこうこの旗がバタバタバタって出てくるんですけど、
うん、
それを持ってくる役目であったり、戦いが終わった後にその旗を片付けたりとか、
うん、
壊れたところの掃除とか一般人の退避とかね、
うん、
そういうのを黒子がこうやっているんですよ。
あいつらは何なの？ボランティアスタッフみたいなもんなんか？
柴家に勤めてる職人じゃないですか。
一応隊員は隊員なの？彼らも。
一応まあ真剣者の中のまあ一員ではあるんでしょうけど、真剣者の中で侍って言われるのが、
うん、
要はその、ピンクであったり、イエローであったり、実際戦う人たちですね。
うん。
が侍です。その中で、戦いに参加しないスタッフ、というんですかね。
うん、
それが、まあ、黒子。
うん。
なわけですよ。その、真剣者の、まあ、基地である、お屋敷の掃除とか、
うん。
食事の買い出しとか、
うん。
そういった雑用は一切、彼らがやってますね。
あれは逆でやってんじゃないの？違うの？真剣にやってんの？あれはあれで。
劇中では多分真剣にやってます。
なんかこう、ディケイドが一回、真剣者の世界に行った時は、
はいはい。
つかさも黒子になってたりしとったけど、
黒子になってましたね。
若干そのギャグ的な描かれ方やったよ。
はいはいはい。まあ喋らないのと黒いのとで、どうしてもやることがギャグっぽくなるんじゃないですかね。
はい。その、俺が真剣じゃ見なくなった理由の一つに、
うん。
後半ロボットが出てきて戦うっていう展開についていけなくなったっていうのがあって、
お。
お約束として敵倒したら大きくなって復活して、で、それをロボットで倒すっていうのがお約束のパターンやったじゃないですか。で、子供の頃はそれを素直にワクワクして見れたんやけど、やっぱりどうもこう、大人になってね、見るとね、
うん、
そこの展開にどうもついていけなくて、で、例えばその、仮面ライダーとかやったら、ドラマから、ドラマパートから戦いパートに移るところが、自然やん。変身したら、そのまま、自然と繋がっていくからさ。でもやっぱりこう、戦隊ものってどうしても、今まで、ウェーイってチャンバラとかして戦ってたのに、突然なんか、ゴーゴーゴーゴーゴーとか言ってさ、なんかロボットを、敵がでかくなってさ、切れてしまうやん、そこで、パートが。
まあ。
だからどうもそこが、ちょっとなんかまあ、子供、まあ特撮番組やから子供のものやねんけども、
うん。
まあ子供魂に見えて仕方がないっていうのがね。
まあ、それはどうしても、でも、まあ、難しいところですね。お約束ではありますからね。うん、これがないと戦隊ものじゃないってことになっちゃうぐらいの、まあ、戦隊ものとしては、まあ、面白くなくても重要なところなんです
ね。まあまあね、仕方がまあ、それを含めての戦隊ものやからね。
うん、まあ、そういった、ところについてはですね、今回の真剣じゃ割とまあいろんな趣向を凝らしてると思いますね。
うん。
まあ例えばそのロボットが出てくる理由付けっていうのはちゃんとまあ各作品あるんですが、芸道集っていうのがね、二つの命を持ってて、
うん、
一つ倒すと巨大化して復活するというのがまあ決まってるわけですけど、
うん、
まあまあそれを倒すためにまあその折り紙って言われるロボットで戦うっていうのが、まあ、真剣じゃなんですが、
うん、
まあ、今までのね、面白くないっていうのは、やっぱしその、戦い方がワンパターンだったりとか、
うん、
まあ、戦って終わりっていうんだったところがね、ちょっと、惹かれる理由だったのかもしれませんけども。
そうやね、うん、ウルトラマンとかにもあるような、うん、どうせ勝つんでしょ的な雰囲気。あれをすごい感じてしまうので、
うん、
見ててだれちゃうっていうのが理由だけどね。
まあ最終的には勝つんですが、まあその戦い方であったりね、変形するとかで、割と面白い趣向を凝らしてあって。
というのも、
ね、なんかね、最初の頃は合体変形の仕方を間違えてたりね。
うん。
とかしてたんですよね。例えば右手が足になったりとか。
うん。
で、そこで、こら間違えてるじゃないかとかね、そういったことがあったりもしてなかなか面白かったんですよ。
うん。
あとロボットっていうと全員乗り込まないといけないっていう思い込みもあるんかもしれないんですが、
うん、
今回の真剣じゃんって言ったらね、必ずしも全員が乗り込んで戦ってないんですよね、これが。
うん。
例えば、
うん、
敵でね、中身を入れ替えるってしまうっていうような敵が出てきた時があったんですよ。うん、
中身を入れ替える？
なの？例えばね、柱と人間の中身を入れ替えるとか、
ほうほう、
なんか人形と人間の中身を入れ替えるとかね、
ほうほう、
そういった厄介な敵ができてきた時があって、
うん、
で、その時にレッドが招き猫と入れ替えられてしまった中身を。
うん、
で、ブルーが小便小僧と入れ替えられてしまう。
大変ですな。
ね、そういった回があって、
うん、
中身を入れ替えてしまった、
うん、
同士を倒さないと元に戻らないっていうね、
うん、
回があったんですよ、
うんうん。
で、この時、運良くというか、中身を入れ替えられなかったのが、
うん、
イエローとグリーンなんですけどね。
うん、
このイエローとグリーンがもう二人だけで、その敵と戦うわけですよ。
うん。まあ、要は今までの戦隊ものと違って、うん、その戦いにもバリエーションを。
そうそう。
増やしてるっていうことなのかな。
そうなんですよね。
うん。
うん。そういったところがね、今までと、まあ、全部見れたわけじゃないですけども、うん、面白い点だなと思ってますね。
今回の真剣じゃで、なんかその、いいなと思うところは、
うん、
キャラクターが、まあ、個々それぞれ、個性が立ってるっていうのかな。
ですね。
うん、今までの戦隊ものってさ、
うん、
なんか赤は熱血感とかさ、
はいはいはい、
ブルーはクールとかさ、
うん、
いわゆるこうテンプレート的な感じやったやんか。
確かにね、それはありましたね。
でも今回の真剣じゃは、殿様結構クールやん。赤やけど。クールですね。
うん、
で、ブルーも、なんか、冷静キャラと思いつつ、意外と天然ボケキャラやったりするやんか。
そうですね。割と思い込みの激しいキャラというか。そうですね。今回ね、その真剣じゃで、まあ面白いなというか、普通に見てて面白いのは、やっぱりその、キャラクターがしっかり、キャラクター付けっていうんですかね、うん、役割がしっかり振られてるっていうのが、僕たちが見てても見れる、っていうところの一つの要因になってるのじゃないかななんて思ってます。
殿様のキャラは好きやな。なんかあの役者の人も名前は知らへんけど、あの人の役もハマってるような感じもするし、う
ん、ねえ、寡黙な感じで
そう、なんかその殿様って感じがするような演技をしてくれるので、うん、殿様は好きかな、
うん、でもね、好き嫌いで言うとね、イエローがいいですね。
イエローは、イエローはロリコンタイプじゃないのか。
あれ
ピンクとイエローで言うと、ピンクの方がお姉さんキャラで、イエローはロリキャラじゃないの？違うの？
ピンクはツンデレですけど、ね、はい。
俺はピンクの方が好みやったけどね。
そうですか、
ね。ただピンクの演技がいつも一本調子やっていうのが、すごい見てて気になるところであるけども。
うん、いや、なんかね、今回のね、その、真剣者の面々っていうんですかね。服が毎回違いますよね。
うん。
気づいてました。
え、服っていう、私服がってこと？
私服がちゃんと、それなりの私服っていうんですかね。前までのやつとこと比べて。
まあ、今まではヒーローはいつも同じ服を着てたけど。
そうそうそうそう。
ちゃんと今回は各地それぞれファッションを毎日着替えてるわけね。
着替えてますよ。で、でもなんか、どこかにさりげなく自分のグリーンならグリーンのモチーフとかね、が、こう、入っててね、毎回その辺もね、面白いところですよ。
なるほど。
うん。髪型もね、違います。
へぇ。
何パターンかあるようですけど、うん、毎回違います。で、イエローは、の子は京都出身です。
もう、京都出身っていう設定もなんか、別にそんな、わざとらしい方言喋らんでええんちゃうんってめっちゃ思ってまうねんけど。
そうそうそう。京都出身っていうのはその役者が京都出身なだけで。
あ、そうな。
役柄が京都出身じゃないんですけど。
なんで京都弁喋ってんじゃん。
それはね、役者さんが京都出身の娘さんだからです。
ああ、標準語喋れへんからってこと？
そう、あの方言、関西弁は、字。
そうなんや。
字です。
ああ、関西人か関西人キャラで出てくるようなもんやんな。
そうです。だからね、意外とね、うまいというのか、自然というのかね。
うん。
いいですよ。
イエローが好みか。ね、ちょっと言うこと聞きそうなところが好きってこと、う
ん、なんかね、ちょっとね、ちょっと抜けてるところっていいんですかね。
隙があるようなところが好きってこと。
隙はあるけど、一本芯が通ってるっていうのはね、なかなかいいですね、個人的に。
そうっすか。やっぱり僕はちょっとお姉さんタイプの方が好きなんでね。
あらー、もう厳しくされるのが
好き。冷たくされたりするのが好きなタイプなので。
でもね、真剣者の中でのあのピンクっていうのがね、困ってる人を見るとほっとけないっていうタイプらしいです。
あ、ちょっとさ、若干うざいね、その設定。常にこう正義感を表に出してしまうっていうのは、まあ、うざい、見ててうざかったりするけど。
そういうまあキャラ付けという意味ではグリーンなんか普通の高校生の役ですね、あれ。
うん、ちょっとバカそうな感じの、
うん、バカそうなところというか自由奔放というか、うん、型にはまらないっていうんですかね、
うん、
っていうところがね、なかなかいい味出してるんじゃないかろうかと。
でもやっぱり、こう一番キャラ立ってるのは寿司屋かな。
寿司屋ね。ゴールド寿司の。
なんかこう、ほんま主役を食ってしまってるような感じがするよね。なんか見てて。
ねえ、ちょっとね、オーバーアクションのところもあるんだけども、うん、そのせいかね、そのせいですかね。
うん。まあ結局のところは、
はい。
その真剣者は今までの戦隊ものと違って、
うん。
まあいろんなところに細かい意味を持たせてあったり、
うん。
まあ今までの戦隊ものの、まあお約束っていうのをちょっと外したような、 バリエーションに富んだ、まあ、展開を見せたりっていうところが、まあ、今までの戦隊ものと違って魅力的やなっていうところなんかな。
うん、もちろんそれもあります。
うん。
でも、個人的には、
うん。
初動本が好きです。
初動本。
あの、あれです。真剣ジャーが変身するアイテムです。
あの、携帯電話。
はい。携帯であったり、ね、筆になったりするんですけどね。
ああ、書道フォン、iPhone の書道フォンで書道フォンってこと。書道フォンって言うんや、あれ。
そうです。書道フォンです。一応あれ、メールもできるし、
うん、
ワンセグも見れるらしいですよ。
そうなんや。
実際、見てました、この間。
どこのキャリアやねん。
ね。気になるところで。
お前で。
しかも代々受け継がれてきてるっちゅうから、これがまたすごい。
古くからあったってことでしょ。
そうみたいですよ。
一つね、まあまあ言っちゃあかんのかもしれへんねんけど、はい、その、見てて気になったんが、うん、夏の劇場版の真剣じゃ、
はい、
あなた見ましたっけ。
まだ見てないです。
あ、そう。ネタバレしちゃっていいかしら。
いいですよ。
あのね、その、レッドの子孫、レッドの先祖が出てくるんよね。
はいはいはい。
で、昔やけど、レッドって言ってんねやんか。真剣レッドって言ってんねやんか。そこがやっぱこう、気にしちゃいけないんやけども、気になってしまうっていう。
あれですか、鎖国時代でも
そこは真剣くれないとかなんか、別の言い方をしてくれてもいいんじゃないかなっていう。
真剣くれないってかっこいい。まあまあまあ、真剣、愛色
真剣くれない。真剣愛色。
真剣桃。なんか、ゴレンジャーの桃みたいですね。
まあまあね、そこは別に触れちゃあがるところなのかもしれないですけど。
まあね。
どうなんでしょう、その物語の展開的にはもう、あれいつから始まったっけ、真剣じゃ。
とね、今年のね、年明けですから。
1月？
はい。今ね、だいたい全50話中の37話まで行ってますから、なかなかね、あとラストに向けて数ヶ月みたいなとこですよ。
なかなかその佳境に入ってくるわけですけど、物語的には何ですか、うん、なんかそういう謎とかは散りばめられたり回収されたりしてるんですか。
あとね、まだされてないですね。
そうなんや。毎回1話完結のお話が続いてるわけですね。
割と続いてますね。
なるほど。
ただそれの中に隠されてるのがやっぱし隠されてるか貼ってあるのがちょこちょこ積み重なってきてるっていうのはわかりますね。
小出しにはしてんねやの。
小出しには。
なるほどね。
はい。
そやな、また見るかな。どうしてもこうな、ロボットパートがな、受け入れられへんねんな、まあ、早送りで見ちゃうんだよね、あそこだけ。
ぼーっとして見ればいいんです。あー、で、まあ会話だけ気にするとか、
うん、ドラマパートだけ見るっていう。
それでいきますか。
そうですね。
僕は全部見ます。間の CM も全部見ます。
CM は別にやろ。スキップしようぜ。
うん。いや、なかなか面白いですよ。なんかいろいろ、番宣というか、CD の発売のとかあったりして、ハードディスクで撮って見てるにもかかわらず、飛ばさず見てますから。
そうなんや。はい、エンディングでーす。
パチパチ
ー。この番組では、ご意見ご感想を募集しております。
はい。
狭くて浅い奴らのブログに設置してあるメールフォームから送っていただくか、狭さ 826@gmail.com まで直接メールしていただくか、もしくは各、配信会の、コメントの方にコメントをつけていただくか、ツイッターですね。ツイッターで狭さのアカウントをフォローしていただいて、まあ、ダイレクトメールを送っていただくか、まあ、リプライで感想を言っていただくか。まあ、とにかくどんな手段でもいいので、まあ、何かしらのご意見、ご感想をいただけると嬉しいです。
ね、狭さもだいぶ、続いてますけど。
はい。
どうですか？結構、お問い合わせあります？
あんまりないですね。いや、でも、最近は結構、ちらほらと、まあ、メッセージなりもらったりもしますけどね。
ああ、そうですか。
あ、そうそう。前回からね、その、はい、お便りを募集するにしても、バックリと募集してても、書きにくいだろうということで、
はいはいはい。
一応テーマを設けて、よろしければそのテーマで即したお便りを、まあ、送っていただけたらなと思ってるんですけども、
はい。
じゃあ、今回のテーマをちょっと、イトッチ先生に決めていただきましょうか。
ええー、 わかりました。
はい。
じゃあ、今回の、まあ、お題というかテーマなんですけれども。
はい。
まあ、ちょっとありきたりであれかもしれませんが。
うん。
今まで33代続いてきたこの、歴代戦隊の中で、うん、どの戦隊が好きか。
お
ぉ。っていうのをちょっと募集してみたいところですね。
33代も続いてるわけですから、単純に考えて33年間でしょ？
そうですよ。
ねえ。
33年です。
3歳の頃から見ても36歳ですよ。
そうですよ。レッドだけ集めても33年。
最近は、ああいう映画ないの？昔なんか歴代戦隊大集結とか言ってさ、崖の上になんか赤色ばっかりが立っとったりする時とかあったやん。
ありましたね。僕が覚えてるのはね、ターボレンジャーの時に一遍ありましたね。
何年前かな、ターボレンジャー。
だいぶちょっとパッと今出てこないです。高校生ぐらいでしたから、だいぶ前です。
だいぶ前やね。
はい。
まあ、とりあえずそのね、狭くて浅いやつらを聞いていただいている方の中でですね、
はい、
まあ、戦隊ものを特に見ている方がいらっしゃいましたら、まあ、今まで見てきた戦隊の中で、まあ、どれが一番好きやったかと。でまあその理由とかね書いていただけると嬉しいかなと思います。
はい、いろんなねご意見お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。というわけでまあ今回は、新賢者について語ったわけですけども、
はい、
まあもう語ることはないですね。
ねえ、ちょっとね今回はまだ途中話が終わってないっていうのもあるんですけど、まあまあ
ね、そうですね、
全部終わった時点でねなんかねもう一人誰か喋れる方と一緒に。
そうですね。サイカさんも今度は交えてね。まあ、
喋、うん、りたいですね。
あと、まあ、ちょっと真剣じゃと関係ないですけど、
はい、
12月になったら、ディケイドの劇場版またやりまして、
うん。そうそうそう。あれね。
見に行かないと。またサイカさんと合わせて見に行かないと。
今度こそ行きますわ。
ねえ。まあ、正直、うん、夏の映画見てなくてもよかったっていう結果になってしまったんで。
そうなんですか、うん。
全然話は通じてないっていう話なんで。
いやーん。
まあ、ちょっとね、ダブルも気になるところなんで、ちょっと、12月の劇場版をまた見に行こうかなと思って。はい、
じゃあ、皆さんで行きましょう。
そうですね。
はい。
まあ、というわけで、今回お送りしたのは、沢田信也と、
いとっちでした。
また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。